始まりました、朝日の音の音第332回です。この番組はバイオリン職人の私朝日が音楽、特に弦楽器のことについてあれこれ話すポッドキャストです。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。皆さんどんな感じでお過ごしでしょうか。今日は9月の配信日が確か15か16で、今日は9月の9日土曜日です。レコーディング収録しているのがようやく9月に入って、今週かなは結構涼しい日が続いていたっていうところですかね。やっぱり雨の日が多い、曇ってる日、雨の日が多いっていうのも影響してると思うんですけど、結構朝とかは起きて窓を開けて太陽を見るみたいな感じの時とかは結構空気が冷たくて、もう秋やってきてるなっていう感じがすごいしていますね。8月の終わりぐらいからはなんか山の方っていうか、山裾の方へ行くとこう赤トンボが降りてきていたりとかいうのもあったし、なんかねやっぱ季節はようやくこの暑い夏は終わりかなっていうところでいう感じですかね。ただ昨日一昨日ぐらいかは台風がねまた猛威をちょっと振るっているっていうところがありますので、まあ、もう少しまだまだ、ね、太平洋は暖かいと思うのでもう少し注意をする必要もあるのかなとか思うんですけど、まあ何にしろ結構涼しい日が来ていて、昨日一昨日かなはエアコンをつけなくても大丈夫だったぐらいなので、まあね本当ようやく夏終わって暑さにもこう一区切りついたかなっていう感じなのかなっていう感じがしてます。はい、で今日はですね、本編でようやく完成を見ましたこの細胴バイオリンポシェットですね。このバイオリンのことについていろいろお話をしてみようかなと思います。で出来上がったバイオリン、今回のこのポシェットと、あとまあずっと前に出来上がってるんですけど自分が作ったバイオリンを演奏家さんに弾いてもらったりので、その辺のこととかも合わせていろいろお話ししてみようかなと思います。はい、というところで本編行ってみようかな。はい、まだ興奮冷めやらぬっていうところと、ちょうど今日コンサートがあって行ってきて興奮冷めやらぬというかね、もうなんか疲れてしまったっていうところが正直なところなんですけど、はい、まあそんな感じで、はい、では本編よろしくお願いします。はい、ということで本編に入っていくんですけど、お気づきの通り今日 BGM はないです、本編に関して。というのは、まあ、楽器弾いてみようというか音を出してみようかなというところで、 BGM 邪魔になっちゃうなと思ったんで、今日はこのまま深夜の AM ラジオみたいな感じでやってみたいと思います。今私の目の前に、その出来上がったばかりのポシェット細胴バイオリンと、一応ラベルとしては2020年ってなってるんですけど、出来上がったの2022年ですね。ニスが塗り終わってセットアップまで終わって、はい、っていうのが2022年に出来上がった楽器が普通のバイオリンですねが置いてあるので、この辺をちょっと弾き比べっていうか、さすがにこうちょっと弦じゃない弓で弾けないんで、ほんとピチカートっていうか弾くぐらいなんですけど、その辺まああんま違いというかね、音は分かんないかもしれないですけど、ちょっと聞き比べっていうかしてみてもらえればと思います。どっちから行こうかな。細胴のバイオリンからちょっと弾いてみたいと思います。出来上がったばっかりなんで、まだキッチンペーパーの上に乗っかってるんですけど、これですね。まあチューニングこんな感じで。Thank you. な感じですね。間髪入れずに、よいしょ、もう一個の普通のモダンのバイオリンの方。感じですけど、マイクはちゃんと拾えてるんでしょうかね。わかんないですけど、もしかしたら残響がすごいかもしれないですが、部屋で撮ってるので、音の違いがちょっとわかるかな、どうだろう。一応試してみたんですけど、なんとなく違いは、これ撮る前に、マイクで撮って聞き比べてみたりとかしても、なんとなくかわかるかなっていう感じがすると思います。まずこのポシェットの方はもう明らかに、明らかにっていうよりまず弦が違うので、このポシェットの方はプレーンガット、生ガットです。なので1番線もスチールっていうかね、金属弦じゃなくて、ガットで、ゲーセンだけは一応ガットなんだけど、多分シルバーだったかなの巻き線が巻いてあるという感じですね。なので、まあその辺の違いはあるかもしれないです。普通のバイオリンの方は、ゲー線はガットで、デー線アー線がシンセティックで、1番線はスチール弦ですね。確かブラカットの26かな、いうことですね。なので、まあ弦がもともと持ってる性能がちょっと違うんでっていうところではあるんですけど、まあ音色っていうよりは音量とか、響きとか、あとはサスティンのその残響っていうかね、どれだけこう音が続くかっていったところの違いがもし感じられたらなっていうところですね。もし気になる方はこれ巻き戻し多分できるんで、巻き戻しをして聞いてみてください。ちょっともう一回ゲーセンだけとか、これがポシェットで、こっちがこんな感じですね。なんだろうね。あとはこのボディが鳴ってるっていうか、箱鳴りとかっていう変ななんかね単語があると思うんですけど、僕はあんま箱鳴りっていうのは、どうなんだろうなっていうところはあるんですけど、やっぱ響いてる感じはしますね。こう中での中の体積っていうかが、やっぱりどう考えてもポシェットの方がちっちゃいんで、中から増幅されて音が出てくるっていう感じはない、弾いてても。こうなんか弾いた時の隣の弦が共鳴する感じはやっぱないんですよね。例えばこれ今ポシェットの方でアーを開放して弾いてるんですけど、なんとなくこう私にはゲーセンがこう響いてくるのが分かるんですけど、普通のモダンのこっちのバイオリンだとなんか他のゲームも普通に聞こえてきたりとかいうのがあるので、その辺の違いがあるのかな。あと音が伸びているそのサスティンというかね、そこもやっぱり普通のバイオリンの方が長いですね。うん、こっちのポシェットはすぐ音が収束して消えちゃうというところがありますかね。はい、で自分も弾いてみて感じたところだと、普通にとはいえバイオリンの音はしてますなんか面白かったですね。なんかもっとしょぼーい音がするのかなとか思ったら、そうでもなくて一応バイオリンみたいな音はしてましたね。やっぱり音量もないし、こう倍音というかね、共鳴してこう聞こえてくる他の音のピッチの成分とかいうのは全然なくて、 豊かかって言われると豊かではないんですけど、いろんなね音色みたいな、まあ、バイオみたいのが混ざって出てきてるかっていうと、そういった意味では豊かではないんですけど、バイオリンの音色はしてるんですよこの辺の表現が難しいけど、なので普通に弾く分には面白いんじゃないかなと思いますね。うん、これどうなんだろうな、そんな感じです。普通のバイオリンの音がしてますね。あとはね、うん、やっぱりちょっとだけなんだろうな、まあ、言うとば、分数楽器みたいな感じの音っちゃ音なのかな、うん、ボディが小さいのでなんかこう豊満な音が出てない感じはします。うん、これは出来上がった時にスペースでも話したりとかしてるんですけど、ボディはちっちゃいけどネックの長さとかは大人のバイオリンとほぼ同じ大きさで作ってあるんですよ。で、弦の長さ、弦長、ナットからコマまでは確か322とか320ちょっとぐらいとかそれぐらいになっちゃう。あ、ミリ、320ミリちょっとメートルちょっとぐらいかな。で、普通のモダンなバイオリンでいうとフルサイズは328ミリ、32.8 センチとかセンチメートルみたいな形で設定してるので、まあ5ミリくらい、こうちょっと短いかなぐらいなんで、なんだろうな、感じとしては多分分数楽器のボディに大人のネックがついていたとしても同じような音が出そうだなっていう感じはしますね。うんはい、この音が好きか嫌いかは好みの問題だと思うので、うん、僕はこれ結構好きですね。もっと音量がすごく小さいのかなとか思ったんですけど、結構音量出るんですよ、うん、もう少しちっちゃかったら、なんだろうな、練習用とかでね使えるなとかも思ったんですけど、なんだろう、うん、ちょっとそこはいい意味でも誤算だったかなと。本来は練習用に持ち運びが便利な楽器、ちっちゃな音っていうところが出てくれたらなと思って作ったんですけど、普通に演奏できちゃうぐらいな大きさの音量が出てるので、まあホールでっていうとちょっと厳しいと思うんですけど、サロンとかね、それぐらいだったら全然使えてしまうぞっていう、殺弦楽器すげえなっていうのは感じました。これ多分ギターでとかマンドリンとかウクレレとかでボディのサイズがちっちゃいやつで作ると多分そんな出てこないのかなっていう感じはするんですよね。その点でまあ普通のバイオリンに比べたら音量は小さいですけど、いや全然聞けるぐらいの音に、ピアノとも多分普通にまあフルコンとかでね伴奏させられてしまうと多分難しいのかもしれないですけど、アップライトとか C3C5 ぐらいまでだったら全然、うん、ソナタとか弾けちゃうんじゃないかなっていう感じはします。うん、あとはそうだな、そうそう、それで今日この出来上がったばかりの楽器をですね、長尾遥さんっていうバイオリニストに弾いてもらいまして、試奏してもらったんですよ。もちろん自分が作ったその先ほど言った2020年って書いてあるラベルのバイオリンも持って行って、両方ともちょっと弾いてもらったんですけど、まずポシェットの方ですね。ポシェットの方はまあ最初見た時に面白い、あれでもこれって昔結構旅行とかそういう時に持ってくように作ってた楽器ですよねっていうふうにもう速攻で、言っていただいて、やっぱそういうのも知ってるんだなっていうのは僕はびっくりしました。さすが。で弾いてもらって、弓は本人の弓を使ってもらって、で片手はないので幅がないんで、通常の片手だとはまんないんで片手はなしで、一応4分の1の顎当てがついたんですよ、ちょうどよく。とはいえ楽器のものボディからはみ出てるんですけど、そんな感じで顎当てだけはつけてで弾いてもらいました。弓はモダンの弓で、で僕は弾いてるのをちょっと離れたところで聞いてたんですけど、 やっぱバイオリンの音でしたね。弾いてる時にも感じたし、聞いている時にも、あ、まあバイオリンの音だよなっていう、なんか素朴な感じに聞こえました。普通に使えるぞっていう感じですかね。なんだろう、だから面白いんじゃないのかな。見た目は面白いんで、ね、何か使えることがあればこれ面白いのかもしれないなと思います。で、長尾さん、はるかさん言ってたんですけど、やっぱモダンの弓で弾いてしまうと弓自体が強いし重いんで、ちょっとやっぱりちっちゃな分数の弓で弾くとか、バロックの弓で弾く方がいいかもしれないっていうふうにもお話しされてましたね。そこは全然僕弾いてる時には気づかなかったっていうか、あの同じようなことは思ったんですけど、重いのか弓がっていうね、いうところは発見でした。発見、気づかされましたね。やっぱりあの僕もこれ出来上がって弾いた時にモダンの弓で弾いたんですよね。でやっぱりグイグイ弾こうとすると楽器がアップアップしてる感じっていうのを感じたんですけど、聞いてる方、弾いてる時じゃなくて聞いてる長尾さん弾いてる時に聞いたとこだと如実にそれが現れてて、なんか、弓の方が暴れちゃうっていうかね、吸い付いていかないっていうか、なんだろうね、なんかバランス悪そうな感じに聞こえましたね。優しく弾くとあの綺麗な音が出てたんですけど、そんなところで弓もなんとかしないといけないのかみたいな感じは思いますね。分数の弓の方がいいのかな、それともあのバロックの弓とかを作るべきなのか、そんな感じです。弓に関してはもう少し考えないといけないですね、これ。あとプレーンガットじゃなくてシンセティックとかにした時にどんな音になるのかっていうのもちょっとまあ興味がありますね。そんな感じです。でも面白いし楽しいって、普通に弾けますねこれ、音もいいしっていうことで言っていただいたので、いい感じなバイオリンなんじゃないかなと思います。あとボディが細いんでハイポジション弾きやすくなるのかなとか思ったんですけどっていうことで、あ、確かにって言ってこう弾いてもらったんですけど、楽って言ってました。音程は普通に取れてね、プロの方ですし、音程も全然問題なく取れちゃってたんで、私はハイポジションの音程ボロボロなのでなんですけど、ハイポジションの練習するのもいいのかなって思いますね。まあその辺も狙いもあって作ってみようと思ったっていうのもあるんですけど、あのね、本当楽ちんなんですよ。なんだろうな、この辺のなんだ第5ぐらいになると、普通第5ポジションっていうと、もうなんだろう、ボディに当たるんですよね、左手のこう手のひらっていうか手のあの指紋じゃないな、手相を見るとことかがこう絶対当たるんですけど、これ当たらずに、ここまで行っても手当たらないんですよ、ボディに。親指がネックのあの付け根にこう触ってて、で全然いけるっていう、はい、これは弾きやすいじゃないかなと僕は思うんですけど、これ推しポイントっていうかね、になるんじゃないかなとか思うんですけど、どうなんでしょうかね。はるかさんも弾きやすいって言ってたし、面白いって言っていただけたので、これはもうあともうちょっと仕上げをして、はい、ニスは2回、ベースは終わって色ニス1回塗っただけなんで、まだなんか色これついてるのかついてないのかわからないぐらいな感じの色になってるんですけど、まあもう少しニスを塗って完成させていこうかなという感じですね。はい、いつかまた弓で弾いてる、とはいえ弓で弾くと、今普通の弓で弾くと結構ねしっちゃかめっちゃかなので、どうなるか分かんないですけど、それのモダンの弓で弾いてる音にでお届けできるのか、その辺は分かんないんですけど、はい、こんな感じでちょっと今日は出来上がったばかりのポシェットのことについて話をしてみました。そうだな、 作ってた時に思ったところ、この前どこまで言ったんだっけな、もうネックを作ってますっていう風な話をしたと思うんですけど、で内枠が外れなかった話はしたのかな、内枠外れなかったんですよはい、なんか内枠デザインしてる時とか、あとは横板つけている、その内枠に横板をつけてる時にも若干のこう不安があったんですよね。普通のバイオリンの場合って結構幅もあるし、全体として大きいので柔軟性があるというか、表板と裏板がない状態の横板だけぐるっと一周回ってるのを想像してもらうと、大きいのでいかようにもこうちょっと動くんですよね。なので内枠が外れる、中に入ってる型が外れるんですけど、こっちのポシェットはそのなんだちっちゃいのでなかなかこう抜けなくて、内枠ぶっ壊して外したっていうところがあったり、あとはそうだな、ペグボックスか、ペグボックスの穴の位置をちょっと失敗したわけじゃなくて、ちょっとやってみようかなと思って試してみたんですけど、やっぱ作るのこれ大変だからもう今後は絶対やらないと思ったんですけど、まあ、デザイン的にそうしないと弦が干渉、他の弦がペグが弦に干渉してしまうっていうね恐れがあったので、デザインを結構アーセンのペグをスクロールのよりも奥の方に設定して作ったんですけど、おかげで弦は触れてないんですけどね、ペグに他のところに、それは良かったんですけど、すごい作るの大変だったなとか、いうのはありますね。あとは今のところなんですけど、でもちょっとへこんでるのかな、思えていた若干ね、なんかコマが立っているところがへこんでいるようにも見えるっていう、バスバーが弱いのか、薄くしすぎたのか、板の厚みを。プレーンでこれなんでシンセティック貼ると怖いなっていうのはあるんですけど、ちょっとバスバーもう一回作り直すか、それとももともと大丈夫だったのか、ちょっとまた出来上がったばっかりなんでちょっと楽器も動くと思うので、採寸っていうか数値はずっとちょっと確かめてみようかなと思ってるんですけどね。そんなところですかね。バスバー薄くしすぎたとはいえ裏板よりも厚いんですよ、表板。今こんな音ですけどね。まあまあ1本目なのでデータもないところで作ったとしてはまあまあ良いのではないかな。あとは何だろうな、指板は若干25センチぐらいかな、なので2センチぐらい普通のバイオリンより短いですね。作ってて思ったのは何だろうな、そんなところかな。アーチはもっと本当は高くしたかったけどこれが限界かな。指板がもう当たりそうだし、テールピースはね当たっちゃったんでテールピース削ったりもしてるし、あと昆虫を動かすと音色が変わってきたりするのか、その辺を楽器が反応するかとかもちょっと試してみたいなとは思いますね。どんな感じになるんでしょうね今後。はい、あとなんか気づいたっていうか面白いエピソードがいくつかあったと思うんだけどな。そう、ネックがなんとなく太く感じるとかはありますね。なんでだろうな。ボディはちっちゃいし、ネックも大体同じぐらい。ネックは同じか。ただネックの幅を若干細くしてるんですよ。細くしてでもいい感じなネックの指板とくっついてない反対側の方を仕上げたつもりなんですけど、握るとなんとなく太く感じるっていうのはもう少し V シェイプにしてあげた方がいいのかなとかね。 と駒は大変だったな、作るの。駒材から作ったんですけど、とか、なんだろうな、いろいろ面白いですね、これ。出来上がった楽器、まあ無事に出来上がって、肩当てとか作った方がいいのかな、そんなことも考えたりとかしてるんですけど、まあまあそんな感じですね。出来上がりました、無事に。作ってみて、こういう楽器を欲しいなって言ってる人もいるみたいで、結構ね、見た目は面白いです。これそうそう、それで今日コンサートの時に同じくジュニアアンサンブルをやってた人がいるんですけど、その人も今回オケのコンミスをやってたので、会ってお話をしたら、この楽器すごい興味を持ってくれて、今日はもうコンサート後だからもういい、弾かなくていいって言って、多分ねお疲れだったと思うんですけど、なのでまた工房も始めたので来て遊びに行きますって言ってくれてるのでね、その時いっぱい弾いて感想とかもらえればなと思います。もし弾きたいよっていう方はコンタクトしていただければ、まだちょっとニスといろいろ仕上げをしたいなと思っているんで、っていう感じではあるんですけど、まあ弾きたいなっていう方はコンタクトしていただければ、はい、大丈夫です。でもちろんこっちのモダンのバイオリン、制作した普通のバイオリンの方、こちらも絶賛販売中ですので、これですね、これはるかさん弾いてもらって、なんか音色がすごいいいって言っていただきました。 A 線1番線がすごく、なんて言っていただいたんだっけな、なんだろう、すごい綺麗っていう風に言っていただきまして、弾きやすいしって言ってもらえたのでね、嬉しいですね。また結構いろんな人に弾いてもらっているんですよ、この楽器は。今回のはるかさんでしょ、であと由美新さんに弾いてもらったりとか、あとは読み教のカルテットの赤池さんがコンサートで弾いてもらったり、あとは石田組に最近加入というかね、石田組に入ってる長石さん、あの方はビオラなんですけど、長石さんも弾いてもらったし、結構ねいろんな方に弾いてもらって、皆さん音色いいですねっていう風に言っていただけます。でパワーもちゃんとあると思うんですよね、コンサートでホールで弾いてもらった時に聞いてても全然聞こえてきてたんで、ファーストバイオリンとして弾いてもらったんですけど、特に一番線の響きがまあびっくりするぐらい綺麗、自分で言うのもあれですけどすごい綺麗だったんで、いやこれはいいなと思います。はい、これも全然販売しております。誰か興味のある方はこちらも買ってください。普通にコンサートでも使えると思うし、練習も使えると思うし、弾きやすいのはもうそこはなんだろうね、ネックのこととかその辺はすごい注意をして作ってますので、この辺は自信を持ってお届けできるかなと僕の中では思ってます。皆さんそういう風にも言っていただけますし、はい、そんな感じですね。この楽器もどっかもらい手が見つかるといいですね。はい、そんな感じでございます。いやー、とにかく細胴のこのポシェットが出来上がって、まあまだ仕上がってはないですけど、やっと少しこうゆっくりできるかなと思います。どんな感じにあとは仕上げるかですね、色を。このままでもいいのかもしれないけど、もうちょっと色濃くしたいかな。はい、今全然まだ色ニス1回目なんで、なんだろうな、なんて言ったらいいんだろう、これ、まあ、ベージュみたいな、ベージュでもないけどそんな感じの色になってますんで、そうだね、 トイレットペーパーの芯のような色なんか他に例えないのかよっていう感じですけど、そんな感じの色になってるな今、うん、もうちょっと濃くしたいですね。ニスを重ねたら変わるのかな。そうね、あ、そうそう、このスクロールもいろいろ左右非対称に作ってみたりとか、あとボタンって言ってそのネックがボディに刺さっているところあると思うんですけど、その裏板のところにこう500円玉ぐらいの500円玉、うん、ぐらいの大きさのこう半円よりももうちょっと大きなポコってしてるところがあるじゃないですか。あのボタンのところとかも、ボタンもねちょっとちっちゃくて強度的に大丈夫かなとか思ったんですけど、今のところ動いてもなさそうだし、はい、結構ね、やっぱ表板がなんとなく沈んでいるように見えるのは横から見ると気のせいなのかな。うーん、まあまあ、あとケース図を完成させないと、ケース今ね代用してるだけなんで、これはまた写真とかいろいろ載せていこうかなと思うので、もし興味のある方はそちらも覗いてみてください。はい、うん、久々に駒材から作って、やっぱ大変ね作るのはね、まあ楽しいからいいんですけど、はい、そんなところです。はい、ということで、あのポシェットのバイオリン出来上がりまして、弾いていただもらった感想とか、私が弾いてみて思ったこととか、だらだらと喋ってみました。また弾いてる音とかお届けできたらなと思います。もし弾きたい、先ほど言ったように弾きたいよっていう人はコンタクトしてください。はい、公募も始まっておりまして、なのでホームページもうじきあれできるのかな、あとはサーバーをどこにするかっていうところで、一応ラフなデザインで、ホームページは出来上がっているので、そちらも工房のね、なのでそちらも覗いてみていただければと思います。はい、そんなところで今回の配信はこの辺にしたいと思います。番組を気に入っていただけた方は、もしよければフォローとかしていただけると喜びます。X か、ツイッター、旧ツイッター X ですね。と、インスタグラムをもうやっておりますので、この朝日の音ノートっていう、番組のタイトルで、検索すると、朝日トムっていう風な名前で出てくるか、あ、工房の名前は、アトリエ朝日にしましたので、アトリエ朝日で検索してもらうと出てくるかなと思います。確か朝日弦楽器工房さんかな、弦楽器工房朝日だったかな、もともそれがもう確か千葉かな、関東圏に1個もう朝日っていうその弦楽器の工房があるので、そこではなくて私は静岡でやってるので、アトリエ朝日で検索して出てきたら、あ、サーバー決めてあげたんだなというふうに思ってみてください。うん、そんなところで、今日の配信この辺にしたいと思います。また次回の配信でお会いしましょう。まだまだもしかしたら暑い日もね続くかもしれないですけど、秋は芸術の秋ですし、実りの秋なので、たくさんね良い出会いと良い音楽と、なんでもうもりもり食べて、はい、残りのこの1年もね無難に乗り越えて生きてましょう。はい、そんな感じです。ではまた次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。